愛媛大学研究室からこんにちは。
先生は分子用のナイフをどうやって作るかという研究をされているそうですけれども、この研究はどのようなものなんでしょうか。
分子を中の原子のある箇所で、任意に切って別のものと結合させるっていうのは科学者の夢なんですけれども、それを簡単にできるナイフに相当するような方法が現在ありません。そういうようなナイフを作るために分子中の原子に極材した電子を冷気してエネルギーを与えることによってナイフに相当するような作用を起こそうということを目的に研究しております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家長岡真一教授にご出演いただき、先生が現在研究をしている分子用のナイフとアロエの UV ケアについて伺います。
長岡先生は小さな頃からその実験ですとか研究といったものはお好きだったんですか。
小学校の実験でですね、はい、リトマス紙で色が変わりますよね、はい、酸性アルカリ性で、はい、あのような色が変わる実験にとっても興味がありましたですね。
そこでわー変わっただけじゃなくて、先生はどうして変わるんだろうというふうに、
そうですね、
興味をお持ちになった
んです。どうやったらもっと違う色に変わるんだろうということですよね。
そしてそういうの興味をずっとお持ちになったまま京都大学の理学部に進まれたわけですか。この時は何かやってみたいなっていうような研究は終わりだったんですか。
物理科学っていうんですか、はい、そういうような色が変わる化学反応ですね、こういうようなものをやってみたいなというふうに思ってました。
あの大学ではその光と分子の相互作用の研究というものも始められたそうですね。そうですね、
光が分子に当たって分子にエネルギーを与えて興奮した状態になるんですけども、その時に分子がどのような振る舞いを示してまたどのように反応していくのかということに興味を持っていました。
これも目では見えない研究になってくるかと思うんですけれども、今につながる研究でいらっしゃいますよね。
そうですね、今も現在もそのようなことを一部やってますですね、は
い、現在もその科学の構造科学の分野ということで3つのジャンルを教えていただいたんですけども、まず分子用のナイフをどうやって作るか、2つ目がアロエは UV ケアに適しているか、3番目が寿命を縮める酸素の副作用はどうやって防ぐか。まずはその分子用のナイフ、これは、分子というのは図なんかで見ますと小さなブドウの房のように原子がひっついているものかと思いますけれども、これを切るというナイフですか。
そうです、人間の役に立つような新しい物質を分子ですね、それを作ろうとすると、はい、原料となるような分子を思いのままに切って目的に合ったようにつないでいく必要があるんですけれども、はい、そのような手段を作るということが科学者の夢の一つなんです、はい、ところが今のところそのような手段がないんですね。ナイフとかハサミに相当するような、はい、そのようなものがないものですから、そこから作っていこうことに興味を持ってるんです。
ということは今小さなブドウの房って私言いましたけれども、その中から一つの房をパチンって切るような、
カットしてまた外へ取り出してくるというような感じですね、
は
い。
でもそんなに簡単、これはずっとその科学者の夢の一つということはもう長年皆さん考えてこられても、そううまくはいかない。
そうですね、私は X 線を使ってしようとしてるんですけれども、いろいろな考え方がありますけど、なかなかうまくいくところまでは難しいですね。
なるほど、
だからこれからの夢の一つです。
本当にそのナイフといいますか、その刃物というイメージではなくて、先生はその X 線を使って分子を切断できないかというような、
そうですね、例えば UFO キャッチャーなんか見ますと、表に乗ってるのはなんかあまり人気のないぬいぐるみばっかりですよね。
邪魔してますね。
邪魔してます、はい、それで自分が欲しいぬいぐるみはなんか中の方にいるんですよね、は
い、取りにくいですね。
取りにくいですね。でその時に UFO キャッチャーだったら上から取っていかなければいけないんですけれども、
まずどけて、取りやすくして、
それから取っていかなければいけないんですけれども、その私が考えている方法では X 線を使ってエネルギーを欲しいぬいぐるみの周りとのぐちゃぐちゃになってるようなものを切り取って出口へポイと持ってくるようなエネルギーをちょうど与えて、そしてそのぬいぐるみを取ろうというような方法を考えてるんですけれども、
じゃあもうその分子全体をバラバラにしてから取り出すというのではなくて、その目的の原子だけ
そうですね、取りにくいような人気のあるようなぬいぐるみだけの、周りとの結合を切って、そしてそれを一度に全部出口まで取り出して寺尾アナウンサーにプレゼントしようという、そういうような方法ができればなというふうに思っております。
これはなかなかまだ先の研究が長く続きそうですけれども
そうです、ね、
この研究を進めるためにも先生はそのスプリングエイトに年に数回お出かけになっているそうですね。
スプリングゲートの方のその装置がとっても結合切るのにぴったりのエネルギーのエクセンを出すのに適しておりますので、そちらの方に行って実験をしております。
スプリングエイトといいますと兵庫にある大型の放射光施設、
そうです、一周何キロもありますですね。一周するのにだいぶ自転車を使ってますから。
あ、中は自転車ですか。
自転車です、
うわすごい、写真で見たことがあるんですが、
あ、そうですか、
ちょっと丸い古墳の周りに円形に施設ができ
ているような、
そうですね、そこをこう例えば X 線とかそうしたこう、うん、光が走っているわけです。
走ってるわけですね。
で研究者の皆さん自転車で走って
そうです
追いつかないスピード でそちらでその分子用のナイフの研究は現在も進めていらっしゃるということですけど、
はい、
そうなんです。切ったらひっつけないといけないところもあるかと思うんですが、
ですから出口のところでこう手を出しておいて
UFO キャッチャー、
UFO キャッチャーと取らなきゃいけないんですね。そこはまだこれからの研究課題じゃないかなと思いますね、
じゃあ切る研究も進めないといけないし、今度はまたひっつけていくっていうような新たな分子を作っていくという研究も、
必要ということになってきますね。
なるほど。でも X 線というのはレントゲンなどのイメージなんですが、
そうですね、皆さんがよく知っておられるのはX 線のレントゲンで胸の検査をするとき、あるいは骨折した時の検査をするときの X 線ですけど、この分子のを切るための X 線というのはもう少しエネルギーが低い、南X 線と言われる X 線を使うんですけど、空気中を通らないんですね、だから胸の検査だとこうやって空気中でできますけど、この実験は真空でないとできないという実験なので、そこのところが少し難しいところかもしれないですね。
こうした分野のその真空分野の研究で長岡先生は真空技術賞を受賞されたということです
ね。もう共同研究者の皆様のご努力のおかげで私は名前をつけていただいているだけなんですけれども、いろいろ少しずつ貢献させていただければなというふうに思っております。
やはりそういったその研究しやすい状態を作るということも研究者の方にとっては大切なことですよね。
そうですね、できるだけ若い人たちがそういうような研究しやすいような条件を作っていくっていうのが、今度この課題になるんじゃないでしょうかね。
2つ目の、アロエは UV ケアに適している、これまた女性にも関心があるようなお題ですけれども、これはどういったことですか。
世界の三大美人の一人にエジプトの女王クレオパトラという方がおられますですね、それで伝説によりますとですね、美しさの秘密はアロエではないかという説があるんですね。
アロエはどのように使っていたと思われてるんでしょうか。
おそらく UV ケアとかそれから保湿とかそういうようなことではないでしょうか。
なるほど、保湿のイメージはあるんですけれども、
なるほど、
UV ケア、その紫外線ブロックですよね、
も
していたんではないかと。
そうですね、クレオパトラっていうのは例えばギリシャ人なんですね、ギリシャっていうのは、比較的緯度が高くてエジプトほど日差しが強くない国ですので、日差しが強くない、すなわち、紫外線があまり当たりにくいようなところにあるんです、ところがそこの出身なんですけども、一族はですね、クレオパトラは紫外線の強い赤道直下に近いエジプトで生活しなければいけなかったわけです、そこの女王でしたから、なのでとても UV ケアが必要だったと思われますね、周りの人たちと比べて、でその UV ケアにアロエを使っていたのではないかというように思われています。
でもアロエというものはその当時からその例えばエジプトの人たちに珍重されていたり、
そうですね、もっと昔のプトレマイオス朝ですか、クレオパトラが出身のプトレマイオス朝、そのを開いたプトレマイオスの王様であったアレキサンダー大王ですね、アレキサンダー大王がインドに至るまで大遠征をする前にアロエが生えている島を占領して、わざわざ占領して、そこに生えているアロエを持って遠征したというふうに言われてますね。
そうなんですか。
兵士のなんていうんですか、あの傷を癒したり病気をにならないようにするためにアロエがお使われたと言われてます。
長い歴史があるんですね。
長いですね。
日本でも本当に昔から珍重されているものでありますよね。
そうですね。日本でも、医者いらずと言われてます、はい。
そのアロエの中にどういった成分が含まれていることがそういった UV ケアに適しているのではないかというふうに考えられているんでしょうか。
紫外線を防御する分子で、はい、紫外線を安定したようなもっとエネルギーが低くて、人間の体に皮膚に影響を与えないような形に変換するような分子に、するようなものですね。変換するような分子ですね。それが成分が入っているのではないかというふうに思っています。
ということはこう人にとって何かこう有害なものを取り除いてくれると言いますか。
そうですね。もっとあの無害なものに変換してくれるような成分と。
その中のその有害なっていうキーワードで活性酸素という言葉を聞いたんですが、活性酸素というの、活性ってつくとなんかいいイメージだったんですけど、これ有害なものにもなりうるんですか。
有害なものにもなり得ますですね。あのバランスだと思うんですけれども、はい、かえって寿命を縮めるような装置作用も持っているかもしれないですね。で、活性酸素といった場合は普通フリーラジカルと一重抗酸素両方を、指すんですけれども、はい、このアロエに含まれている分子はその活性酸素の一つの有害な物質である一重抗酸素を消去する作用があるというように言われています。だ紫外線を防御する機能と2つの機能を持っているんじゃないかなというふうに考えています。この2つの因果関係ですね、紫外線を防御する機能と、活性酸素の一つである有害な一重抗酸素を消去する機能と、はい、この2つの間に何か相関があるんじゃないか、関係があるんじゃないか、因果関係があるんじゃないかということを今興味を持って研究させていただいています。
私初めて聞いた言葉だったんですけれど、一重抗酸素というのはどういった酸素で、これ酸素と私たちが知っている O2 の酸素とはまた別なものなんですか。
あの分子に入っている原子は同じものですね、
はい、
空気中にあるあっては私たちが吸っている酸素とは全く同じものなんですけれども、はい、空気中の酸素は別に人間に有害ではないんです、
はい、
ところが一重抗酸素は、空気中の酸素よりもエネルギーをたくさん持っておりまして、はい、それで体の中とか皮膚の上とかそういうようなところで発生しますと老化なんかを促進するして人間に害を与えるというふうに言われています。
大変ということはもしかするとこの因果関係が解明されてアロエは確かに UV ケアに適しているぞとなったら、女性は片手にアロエを持って外出の時はこう時々こう塗り足しながらお肌を守っていくというような。
そうですね。うちの学生には、女学生には、はい、君を21世紀のクレオパトラにしたいんだよって言って研究を進めてるんですけれども、なかなかうまくいきませんですね。もっといいキャッチフレーズないですか。
でも本当にそのアロエに入っている、これは安定さそうとする分子と考えているんですかね。
そうですね。紫外線を安定化させようとする分子、そして一重抗酸素をもっと無害なものに変換しようとする分子、両方の機能を持っている分子が含まれているんじゃないかなというふうに考えています。
この相関作用が解明されると、これからまたその本当に UV ケアの化粧品などにも、
そうですね、有用ではないかなというふうに思ってるんですけどもね。
活用されてくることになりそうですね、
期待してます。
はい。さあ次回は現在の研究の三本柱の一つであります寿命と酸素の関係について伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き理工学研究科長岡慎一教授にお話を伺います。お楽しみに。